はい、皆さんどうもおはようございます。ゼミごっこの時間です。この番組はとある大学の文化研究室に集う学生と教員が日常生活から卒論 SDGs までゆるくおしゃべりするポッドキャストです。というわけで私ゼミの先生ですが、今日はなんと卒業生が遊びに来まして、どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
あ、もうちょっとマイク近くていいですか。
あ、いいですか。
はい、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。哲也です。お願いします。
哲也さん、
はい、
何年に卒業されましたかね。わかんないんですけど。
非常に恥ずかしいんですが、2020年卒ですね。2020年、ちょうどコロナがちょうど始まったというか。
そんなあれだっけ？その初期ってこと？
本当に初期というか、もうちょうど会社に入る手前で、騒ぎ始めて、
はい、
なんか在宅がどうだっていうのが議論、まだされる前、
だから2019年度の卒業で2020年の3月に卒業したってことか。
そうですね。
ああ、そうだね。そういう新型コロナっていう名前がまだないぐらい、
は
い、
そうですね。なんか中国から入ってきたらしいよみたいな話が始まり、はい、まあ論文を書いて発表して終わって卒業旅行に行ってる間になんか、はい、あの船の上でうんたらかんたらがあってみたいな、
あ、
そんな時期でしたね。
豪華客船的な、
豪華客船的なことが
ありました。ありましたね。
そんな時に会社に入ってっていう。
あ、じゃあ何、卒業式やってない？
やってません。
ああ、じゃあめっちゃ久しぶりじゃん。
めちゃくちゃ久しぶりです。
めちゃめちゃ久しぶりですね。
はい、あの頃合いを見計らっていました。
確かにたまに連絡くれて、
そうですね、
なんかぼちぼちどうですかねみたいな。
はい、
でもなんか結構この大学もなんか門を閉ざしてたりとか。
そうですね、
あのしばらくね、
はい、
コロナ禍で、
そうです、
ね、開けてない時もあって、
はい、
ちょっと入りにくいよねみたいな。
そうですね、なんか警備員の人が立ってる時もあったぐらいで。
そうですね、
はい、
あったんで。じゃああれだ、はい、卒論の発表会から会ってない。
そうですね、卒論の発表会をして、打ち上げに参加し二次会まで参加して以来会ってないですね。はい、
はい、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
どうですか、久しぶりの研究室は。
いや、もう久しぶりに入る前からなんとなく、ここあれじゃないですか、このブースの前に研究室を通るじゃないですか、学生たちが研究してますけども。
ありますね、
はい、もうそこから見て思ったこととしては、もう物が増えたなって。で、ここのブースに入って思うことも、物が増えたなって。より増えとるっていう。
物はね、断捨離してるはずなんですけどね。
してるはずです。
はずじゃないです。なんか増えてます。
増えてますね。まあ多分、まあもちろん研究されてる本とかも増えたりとか、はい、まああるんでしょうけれど。
はい、
増えましたね。
あ、まあ増えたかな。そうだね、3年ぐらいの隔たりを見てみると増えているかもね。
そうですね、増えましたね。
あ、なんかいろいろありますよね。
はい、まあでもすごいらしくていいなっていう。
ありがとうございます。
なんか戻ってきたなっていう。
ありがとうございます。今こういうね、あの、
はい、
収録機材も全部ね、またこれも増えてるっちゃ増えてますしね。
はい、あのなんかそれが増えてるから、なんかすごい増えてる感が。
ちょっとこうワイヤー感があるよね、このなんか線が。
そうですね、なんかごちゃってい
う。机の上が汚いっていう、なんか。
もうしょうがないですけどね、もうね。
これね、このミーティングデスクがね、研究室の真ん中にあるんですけど、
そうですね、
まあ、そこの上にね、この機材が常設されてるんで、はい、こうしょうがないってしょうがないですけど、
もう我々がいた頃にはそんなものなかったですからね。
なかったですよね。
デスクはありましたけど、ここで、まあ、留学とかもしてたんで、そのいわゆる相談に乗ってもらったりとか。
ああ、そうですね。
もう、はい、しましたし。
そうそうそう。
はい、
そういうね、相談でデスクなんですけど、
はい、
今
収録デスクになってしまったと。
これも確かに物が増えた感があるかな。
はい、そうですね。
いやー、どうすか、こういうなんかうちのゼミっぽいというか、なんか面白いなと思ってやってるんですけど、
はい、
卒業生どうですか、3年ぶりの。
いやー、もうすごいなんからしくて、なんか安心しましたね。ちゃんとやっぱり3年経っても変わってないっていうのが、そういう根本にあるものが変わってないっていう。
変わらぬ味の良さが、
はい、その新しいことというか、他のゼミが絶対にやってないことをなんかやっていく、なんかその新規開拓みたいなところがやっぱり 根にあるというか、まあ、自分がいた時もそうでしたけど。
そうですね、哲也さんがいた時にもね、いろいろ面白いことやってたと思うんですけど、
はい、そうですね、
うん、まあ、さらにね、いろいろやってるという、
はい、まあ、本当に先生に許可をもらって勝手にゲームどんどん置いてたりとか。
ああ、もうね、これまたちょっと後で話すかもしれないですけど、ね、
そう
ですね、もうね学生のね、溜まってるね、はい、ゼミ室っていう、
はい、
もうあそこでこの哲也が、まあ、ずっとゲームしてる。ゲームってあれですよ皆さん、あのカードゲーム、まあ、カードゲーム、最近もね、カードゲームとかもあるけど、
はい、
まあ、昔のテレビゲームですよね。
はい、
64置いてった？
64は置いてて、自分で回収しました。
ゲームキューブ置いてあるけど、
今ゲームキューブは、自分の家に Wii をがあるので、
はい、
まあ、互換、置いておきました。
互換性ありますからね。
はい、互換性があるので。
なんか今この前棚見てたら、
はい、
あれ、ゲームキューブまだ置いてあると思って。
はい、そうですね。
これは哲也さんのやつですよね。
はい、そうですね。
ですよね。
はい、別の友人から譲り受けたものを家に置いてたんですけど、
はい、
まあ、ゲームボーイプレイヤーがついてるので、
ああ、そうですね。
まあ、それを、まあ、いわゆる、使ってゲームボーイ、あとゲームボーイアドバンスのソフトが大きい画面で遊べるようにと思って、
はい、
置いてたんですけど、
はい、
まあいいかなと思ってそのまま、まあ、またなんか必要になったら取りに来ればいいしと思ったら、こういうなんか情勢になってしまって、
取りに来れなくなっちゃってね
もう置いてしまいという
もう
だから、そうですね、
誰のゲームキューブだよと思ったけど、もう思い当たる節は一つぐらいしかないから、
はい、そうですね、
まあ、2つ、僕が持ってきたか、まあ、哲也さんが置いてったか、どっちかしかない。
あ、そうそうそう
そう、そう、まあ、僕じゃないよなと思って、
はい、そうですね、
そうなんですね、
はい、
というまだね、哲也さんの名残も残っている、
はい、
この大学なんですけども、
はい、
まあ、久しぶりに来ていただいたということでね、はい、今日はまあ思い出話もありますけど、
はい、
まあ、やっぱ卒業してからのこのコロナ禍以降の、
そうっすね、
人生も、
はい、
これ多分現役のね、ゼミ生とかも、まあ、全く未知のね、はい、領域なんで、その、
そうですね。
卒業後3年とかね、2年とか。
はい。多分今ちょうど4年生をしてる子が、ちょうど入ってきた時とかが、まだ全然コロナ禍みたいな感じだと思うんで、
うんうんうん、
でね、そういう就職した時のコロナ禍とかはもちろん知らないとは思うんで、
そうですね。
はい。はい、ぜひ、お話ができればと思いますけど、
ね、はい、お話できる範囲でお願いしたいと思います、
はいはいはい、お願いします、
お願いします、
はい、
はい。じゃあ番組のフォローのお願いです。この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。これ哲也さんの世代には宣伝してなかったような気がするんですけど、こういうことやってますんで、
ああみたいですね、
ぜひ、
はい、
登録していただいて、
はい、未だにやっぱりここのやっぱグループというか、
はい、
同じ同期のグループは残ってるので、
あ、そうなんですね、
はい、多分誰も大会とかはまあね、 LINE なんでそんな大会とかいきなり消えたりすることはないんで、
めったにないですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、
まあまあまたお願いしますということで、
はい、
じゃあ哲也さん今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゼミごっこ、とある大学の文化研究室からお送りします。
なんか働いてることを話す、なんか、
まあ、働いてること
働い
お葬儀ですけどいいですか。
そうなんですよ、哲也さんの、まあ、仕事っていうのが、
はい、
いわゆる何、基本葬儀 、はい、お葬式、
そうですね、2日に1回ご出棺ですを言うだけの簡単なお仕事ですね
いやこれ大切な仕事でね、こ社会の中にね、これ絶対必要でね、
はい、
こう年取ってくるとはね、ありがたみが分かってくる系の仕事なんですよ、
はい、そうですね間違いないですね。
こうね、例えば夜中とかでもね、
はい、
連絡しなきゃいけなかったりとかってもあると思うんでね、
はい、
どうすか、じゃあそのご出棺する仕事っていうのは
いやもう、まあ新卒で入った会社もずっと続けてて、
はいはいはい、
あ、これもう取られてるんですよね。
取られてますよ。
すごいですね、ちゃんと切り替わるんですね。
取られてます。
まあずっと新卒で続けてて、もう今4年目になるんですけど、
うん、
まあ後輩ちゃんも今ついたりとか、
もうそうか、
はい、育成も任されてっていう形になりまして、はいはいはい、で入った時にやっぱりコロナ禍というか、本当にコロナが始まりましたっていう感じだったんで、
うん、
結局そのまあやっぱり、まあ、さっきもちょっと話しましたけど、まあ、在宅ワークっていうのがちょっとやった方がいいんじゃないかっていうのは多分会社の中で議論されたと思うんですね、
うん、
で一回もやったことないのに、
うん、
これからは在宅研修に切り替わりますと言われて、
あ、研修を在宅で、
はい、3年間入ってから研修、まあ、やっぱり宗教知識とか、
はい、
まあ、そういうところを学ばないと、やっぱり接遇とか、
はいはい、
そういう言葉遣い、まあ、とかも全部ちゃんとやらないといけないので、うん、しっかり半年間の研修が設けられてるんですけど、本来であれば、その研修施設が本社の中に備わってるので、うん、そこで、まあ、週休2日のシフトじゃないんですけど、うん、まあ、研修のスケジュールの中でやっていくのが普通らしいんですけど、うん、まあ、それができないので、
うん、
急遽、その用意されたタブレットを渡されて、で、まあ、テキストはもちろん持ってるので、
うん、
渡されてるので、うん、まあ、これで、自宅で、ズームじゃないんですけど、そういうオンライン、
うん、
まあ、ビデオチャットアプリみたいなのを使ってやるんで、まあ、頑張ってくださいみたいな、すごいなんか投げやりなことをされて。
頑張ってください。
はい、頑張ってください。いや、頑張るけどさ、みたいな。
じゃあ入社、一応式ぐらいは、入社式ぐらいはあったの？
なんで、入社式はちゃんとあったんですよ。マスクをしてっていう状態ではありましたけど、まあ、入社式はちゃんとして、
うん、
で、4月はちゃんと、まあ、研修室のところでずっと研修受けてたんですけど、座学みたいな感じで。
はい、はいはいはい。
で、5月ぐらいからそういうふうに切り替わって、2ヶ月ぐらいかな。2、3ヶ月ぐらいはずっと自宅で、タブレットで一応まあ、1回1時間から2時間ぐらいの、その、いわゆる、そこの本社の教育本部の方の、まあ、話を、まあ、聞きながら、まあ、メモを取ったりとか、
うん、
テキストに線引っ張ったりとか。
なんか授業みたいだね。
ああ、授業みたいな感じですね、本当に。
そうですね。
今日は、いわゆる、お葬式のここの部分を学びますよとか、
はい、
まあ、ちゃんとじゃあここビデオがあるんでこれで見てくださいとか、うん、っていう風に進んでたりしていく中で、まあ、じゃあそろそろ慣れて、こういう話に慣れてきたと思うので、じゃあちょっと現場に行ってみましょうかって言って、
うんうんうん、
一人、まあ一人、その先輩について、
うん、
で学んでいくみたいな感じでしたね。
まさにその間、大学も遠隔授業、経験したことのない、すべてオンライン授業をやっていた。
ああ、なんとなく噂には聞いてましたね。はい、はい、遠隔でなんかやってるみたいな話は聞きましたけど。
そう、だったんで、まあそこも、まあ会社も大変だったと思うし、大学も手探りでしたね、そういえばね。
そうですね、やっぱり上の人たちは手探りだったんかなっていうのは。
誰一人分かってなかった
ですよね。特に上の人になればなるほど、まあ大丈夫でしょうっていう感覚があるのかもしれないんですけど、
うん、
当事者からしてみれば、いやいや、機材出さなあかんしっていう。
現場はね、
感じですよね。はい。
でもさ、仕事の業務的には、まあ、研修はオンラインでいいけど、
はい、
そのお葬式自体はオンラインでできないじゃん。
できないですね。
これはもう絶対対面でやんなきゃいけないっていう、はい、そういう仕事じゃない。
そうですね。
だから、絶対、最後はやっぱ現場にやっぱ行かざるを得ないわけだよね。
そうですね。
だよね、はい、そこはどうなの、コロナ禍でっていうので、お客さんも気を使うと思うんだけど、
ね、まあそうですね、やっぱり2ヶ月、まあ結局その研修自体はまあやっぱり2ヶ月ぐらいの在宅で、やっぱり2ヶ月ぐらい解除されたんで、あとはもう基本的にもう現場にいるか、現場でまあその先輩につきながらお勉強してるか、研修室と一緒にそのまあ模擬葬儀場みたいなのがその会社の中に入ってて、
練習できるというか、
そうですね、いわゆる式場の、まあ、大体2分の1サイズぐらいの広さのところにちゃんとお祭壇をちゃんと構えてあって、
はい、
で自分で練習とか、いわゆる、まあ、葬儀屋さんっていろいろやり方はあると思うんですけど、
うん、
私の場合はもう本当にお客さんとの対応もそうですし、うん、自分で椅子並べますし、
うん、
棺準備しますし、
うん、
全部やるんですよ、
まあ、一通りやるんだ。
はい、なんかまあ悪い方になるとワンオペって言うんですけど
、まあ、まあ言うたらワンオペです
かね。そうですね、そこの準備段階もほぼワンオペなんで、
はい、
まあ、それをやりつつ、まあ、お客さんにあこれはこうですよこうですよっていう説明をしながら進めていったりとかするんですけど、
はいはいはい、
ただやっぱりコロナ禍でもまあお客さん普通にやっぱり呼びたいとか呼びたくないとかいろいろあるんで、うん、まあ、やっぱりそこで多分なんとなく参列する人数が変わったというか。
ああ、なるほどね。
僕がおじいちゃんとおばあちゃんをちょっと大学にいる間に亡くしたんですけど、
うんうんうん、
その間の時とかは本当に70人80人来て当たり前みたいな、うんうん、で100人来るのまま全然あるみたいな流れだったんですけど、コロナに入ってからも本当に 4,5 人みたいな。
あ、もう
家族、家族だけみたいな。
家族層ですね。
そうですね。結構まあ家族層ってすごい定義が曖昧なんですけど、4、5人の本当に一家族だけでもう送りたいんですも家族葬ですし、
うん、
本当にもう家族だけで送りたいんですって言われて、何人ですかって聞いて、50人ぐらいかなって言われても家族葬なんだ。
あ、それも家族葬、
はい。友人を家族と捉える人もいるんで、
その定義は かなり曖昧なんだ。
めちゃくちゃ曖昧です。
じゃあ家族葬対応しますって例えば書いてある時でも、はい、まあ、かなりその定義は曖昧なんだ。あ、家族葬、
はい、なんで最近とかはうちの会社とかだと、まあ、いわゆる家族葬のためのもう本当に貸し切りの形にできる一家族だけのホールがありますよって言って宣伝するんですけど、市が、うん、郊外に作るとどうなるかっていうと、うん、平気で親戚の人いっぱい来て、はい、町内の人いっぱい来るんで、うん、20人ぐらいしか入らないのに、5、60人来るんですよ。
あ、じゃあちょっと、まあ、まあ田舎といったらなんだけど、郊外の方で家族ホールでみたいなことやっても、その規模を上回る
人、はい、人担当が死にます
えっていうぐらい来るという。
あ、もう来ますね。
まあ、家族か。
はい、なんで結構曖昧なところはあるんですけど、で特にコロナ禍で、まあやっぱり海外にも行けなかったり、逆にこっちに来れなかったりっていうのがあったりとかで、うん、その結果できたのが、いわゆる、海外の中継セットが導入されて、会社の中で。
中継すんのか。
Wi-Fi と、いわゆる iPad で三脚とかが導入されて、うん、いわゆる海外にもともと住んでて、参列をしたいけど戻ってこれないからっていう人向けに、その機材を準備したりとか。
それは、その指揮を取って中継してあげる、ね、っていうことだね。
はい。うん、逆に、そこまで出すお金が、どうしてもお金はかかるんで、うん、そこまでお金は出せないから、もう、私のスマートフォンでいいから、LINE 電話でつなげてちょっと届いてほしいとかって言われたりとか、
はいはいはいはい、
逆にいきなり全然関係なく、本当にまあ家族葬でやっぱコロナ禍でも親戚 も遠方だし呼ばないから、うん、自分で動画を撮って、それをまとめたやつを SD カードで送る、 USB で送るっていうおじさんとかがいたりとか。
親戚に送るの？
親戚にその動画を自分で編集して送りつけるから
、まあ、なんだろうな、うん、面白いな。動画でやる、
動画で、編集してそのもうまず病院から連れてきたところから撮って、
あ、もう一連のドキュメンタリー的に撮る。
あ、そうですそうです、もうドキュメンタリー映画みたいな、もうだいたい10分ぐらいの動画を撮って、うん、それを USB で送ったっていう自称 YouTuber のおじいちゃんもいました。
いや、自称 YouTuber ってやってること YouTuber ですよね。
はい、チャンネル登録はしてます、ちゃんと教えてもらって。
YouTube に出てたの？ YouTube に。
いや、 YouTube は趣味が釣りの人なんで、そういう釣りの動画を上げたりとかをして、あ、まあ、その技術を使ってその、
ね、
編集して、まあ、親戚に送ってたみたいです。
さすがにね、葬式系 YouTuber ではなく、
葬式 YouTuber ではなかったです。はい、
まあ、普段の動画のテクニックを持ってるから。
そうですね、それでやってる感じでしたね。
お葬式でもちょっと撮って編集して、
そうですね、
送ってあげたみたいな。
はい。
あ、まあまあまあ、それはありえるよね。
そうですね。で、まあ、やっぱりコロナも明けてきて、まあ、最近はやっぱり人も戻ってきたというか、うん、比較的、まあでもそれでも100人超えることは減ったのかなっていう。
まあまあ、
60代70代のもう本当におじいちゃんおばあちゃんがってなってくると、結局対象になってくる親戚さんとかもう結局それの上より上の世代だったりとか、
うん、
友人さんでも同じ世代になるので、まあ、ちょっと足がなくていけないわとかっていうことも出てくるんです。やっぱり現役で仕事してた方が亡くなったりとかってすると、結構やっぱり皆さん仕事終わりに来たりとかっていうので結構100人超えたりとかはあるかなっていう。
あ、なるほどね。じゃあ、まあ徐々に規模感もね、
そうですね、まあ、なんとか戻ってきたのかなっていうのは。
あ、じゃあその本当にコロナに入って、コロナが明けてのこの3年4年っていうのをずっとこう現場で見てきたわけだね。
そうですね、そのなんか移り変わりというか、その戻ってきてる感覚というか、うん、はい、
すごいね。でもまあどうなの、働いてる側としては別に日常って感じ？なんか
別もうそうですね、別最初にやっぱり研修の時とかで現場に初めて行った時とかは、うん、そのご遺族さんのやっぱり辛い感情をやっぱり自分が飲み込むと、やっぱりちょっと
そうだね、
自分も辛くなったりとかってなったんですけど、うん、もう今全然ですね
大丈夫、
もうニッコニコっすねもうお客さんに出る時もああもうこれはもうはいって言って、
いや、このさ、もうこれね、聞いてる人は分かんないところだけど、
はい、
まあ、この哲也さんのね、この微妙な対人コミュニケーションのうまいのかうまくないのかっていう、なんかこうめっちゃ話すのうまいじゃないですか。だから、
あ、そうですね、
これ昔からこんな感じで、
そうですね、
別に今日卒業して3年鍛えられて帰ってきたらめっちゃうまいとかそういうことではない。
そういうわけじゃないです、はい、もうずっとこんな感じです。
ずっとこんな感じなんで、はい、まあ、これ違和感ないんですけど、
はい、
僕がすごい思えてるのが、
はい、
なんかうなぎ屋でバイトしてたじゃん。
あ、そうですね、バイトしましたね。
うなぎ屋でバイトしてたじゃん、はい、そんでなんかある時、はい、そのうなぎ屋でバイトしてて、
はい、
そのお客さんがご飯を残すと、
はい、
辛いと、
はい、辛いっすね
言ってて、それすごいだから感情移入してるじゃん、なんかこう、
はい、 輸入しますね。
うなぎに。
はい。
今はもうそういうことはもう何？仕事上はないと。
まあやっぱり、まあ物が違うって言ったらあれなんですけど、うん、結局、やっぱりお骨になって戻ってくるんで、うん、まあちゃんと拾ってくれてる人って、うん、まあいっかって。もういわゆるその心の持ちようがやっぱりその仕事をしてきてだんだん変わってきたのかなっていう。
なるほどね。
最初はやっぱり仕事をしてて、まあ、多分これ就活してそれを乗り越えて就職した人がもしかしたら人によっては抱えてることだと思うんですけど、
うん、
そのいわゆる、まあ、対お客様の仕事であればあるほどそういうことに対して何かコミュニケーションを取ってる上でのストレスとか、まあ、そういうことってやっぱり出てくると思うんですけど、結局それを溜め込んでしまうとどこかでやっぱり発散していかないと難しかったりとかするので、
ね、
まあそれをなるべく自分の趣味の中で発散してもいいんですけど、うん、それができないってなると結局ちょっとずつ増えちゃうんで、そのフラストレーションというかモチベーションも上がらなかったりとかになるんで、うん、もう最近は考えないようにしました。もう、
もう、
お客様はお客様。
はい。
あともう自分が、まあ、よくお客様は神様だっていう言葉があると思うんですけど、
はいはい、
僕はそうは思ってないので、うん、お客様はお客様です。
お客様はお客様。
はい、神様は私です。私が神です。
はい。I am the God なわけですね。
もう I'm God! I'm God! っていう感覚で仕事をすると、やっぱり気分が楽になるというか、
まあ、なるほどね。
これちょっと間違えちゃったけど、まあ、しょうがないよね、みたいな。
俺神だしね。
まあ神だし、みたいな。関係ねえし、みたいな。
うん。
まあでもちゃんと仕事しますよ、ちゃんと。そこは責任持ってちゃんと仕事はしてますけど。
それは大前提で。
大前提で、
はい、
で、その上で、なんか、ちっちゃいミスとか、うん、まあ、しょうがないよなっていうふうに思うと、まあ、ちょっと気分が楽になるという
か。結構メンタル強めっていうふうに言われるやつですね、それはね。
そうですね。やっぱりメンタルが弱かったりとか、そういうのに、まあ、仕事柄なんで、そういうのに耐性がない人はやっぱりすぐ辞めていくんで。
う
ん、
ああ、まあそうか。
はい。
まあそうだよね。
まあ特にやっぱコロナ禍でちょっとまあ、あったのは、自分の新卒が30人いたんですよ、周りに。
あ、30人も取ったんだ。
30人取ってて、多分まあ、いわゆる内定自体ない限り、基本そのいわゆる内定取り消しっていうのはコロナ禍始まる前だったにもかかわらずなかったので、
うんうん、
聞くところによると、ちゃんとしっかり入れてくれたみたいなので、うん、なんで僕もまあ、ラッキーだったなと思いつつ、で、結局、30人入って、半年の研修の間に辞めたのが多分10人ぐらいいたんですよ。
まだ始まってないよね。
まあ、始まった。いわゆる現場にまだ行ってない、まだいわゆる本格的に行っていないのに10人ぐらい辞めてるんですよね。
なるほど。
まあいろいろ理由はあったと思いますよ。やっぱり在宅研修になってるんで。
ああ、まあそうか。
一人暮らしを始めました。
はい。
でも結局その在宅研修に変わってずっと一人のままです。
うん。
やっぱりその在宅研修の良くないところって、あまりその周りの同期と関わってなくて、いわゆる同期とのつながりが薄いのに、
うん、
一人にさせられるんで、孤独感がやっぱり倍になるんですよ。
そうだね。
まあ、僕は全然実家だったんで、
まあ、よかったね。
普通に在宅研修が終わったら普通に目の前にお昼ご飯、夜ご飯出てくるんで、
そうだね。
はい。まあ、最悪でお昼ご飯ぐらいだったらカップ麺作りますし、
うんうんうん、
ただやっぱり一人暮らしのことなかなかそういうわけにはいかないじゃないですか。
うん、
結構そういうのでなんとなくやっぱりちょっと体調崩しちゃったりとか、メンタルがちょっとボロボロになっちゃったりとかっていうのでやめたりとかっていうのは見てきて。
なるほど。それは最初のだから段階のちょっとまだ始まってないから、
そうです
ね、まだその先にあるわけだよね。
そうですね。いわゆるそのお仕事の大事なところが。
そうだよね。
はい。
で、どうなんのその先、その30人が減りましたという。
で、20人減りました。で、結局そこから配属して波に乗るとやっぱりやめていかないんですよ。なんで今でも同期が多分15人、
あ、
まあ、
まあまあ、
移動したのも含めても15人ぐらい、現場でも比較的残ってる方っていう。
まあまあいますね。
まあまあいますね。
いますね。
まあ多分、教育部隊と人事部隊からしてみたら、まあ大成功なんじゃないかなと思いますけど。うん、
ああ、この年は良かったみたいな。
まあとりあえず、まあコロナ禍入社だけど辞めてくれなくてぐらいで思ってると思うんですけど。
そうだね。採用活動うまくいったなっていう感じでしょうね。
はいはい、まあ、で、なんか教育部隊の半年間で過ごした間がいわゆる冬のボーナスにつながるんですけど、
うんうんうん、
そこでいわゆる冬のボーナスの査定をその教育部隊の人から説明を受けるんですよ、
うんうん、
あなたの評定はこういう風でしたよ、
そういう感じなんだ、人事効果される
んですね。そうですね、
はい、
でまあもちろんその次の年とかは、まあ、そのいわゆる現場に出てるんで現場の人が査定してくれるんですけど、
うん、
教育部隊の人にこうですって言われて、
うん、
思いのほか低かったんですよ評価が。び びっくりするぐらい。
査定が
査定引くみたいな。
それはどうなったの、うん、面白いね。
いや、確かに心当たりはあったんですよ。
え、その教育の段階で、
教育の段階で、あのテスト、筆記とか、そういう実技とかやるんですけど、うん、めちゃくちゃ採取受けるんですよ。
もうなんかもう大学だな、大学、でも大学はボーナスには直結しないけど。
そうですね。まあ、いわゆるそこの、どうしてもそこでしか判断ができないんで。うん、で、いわゆる、まあ、いわゆる祭祀。
祭
祀っていう。
祭祀。
追祀って言われるようなところを受けてるんで、はい、それがいわゆるその、まあ、多分減点方式なのかな、ちょっとわかんないんですけど、うんうん、あの、それで、あの、まあ、まあ、あの、あなたはって言われて、ちょっとまあ、多かったですって言われて、あ、そうですかって、
はいはいはい。
で、なんかその時の、いわゆる、残ってたのが多分20人ぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ、とりあえず残ってる中の成績でいくと、あなたはブービーですって言われて。
ブービーってことは最下位ではないの？
最下位ではないけど、最下位から2番目ですっていう、
そうですね、
あの、非常な宣告をされて、
はい、
おおと思って、うん、もうなんか言い返したらなかんと思って、うん、あ、ブービーなんですねと。
うん、
ということは、ゴルフでもブービー賞があるぐらいですから、査定がちょっと良かったんすかねって言ったら、うん、いい加減にしてくださいってすごい言いました
あ、そこは、あの、ちょっとそう、おちゃらけるところではないと。
はい、あ、すいません。まあでもこれからなんで頑張ってくださいって言われて、あ、わかりましたって。で、結局、なんか別にそれが、あの、クソって思ったわけでもないんですけど、
うん、
あの、コミュニケーションは好きなんで、うん、お客さんからの評価も、うん、あの、アンケートをお客さんに送るんですよ。うん、終わった後に、うん、どうでしたかって言って。うん、でそれの評価でいわゆる社内の成績というか決まるんですけど、
うん、はい、
あの2年目で全体そのいわゆる葬儀を担当できる人が多分100人ぐらいいたんです。100人から120人ぐらいいたんですけど、うんうんうん、あのこのその会社の中で、
はい、
の中であのトップ20に入って
え、哲也さんが、
はい、2年目というかもう1年目終わりがけの
そんな何祭祀、はい、祭祀を受けてて
受けたブービーの人間が、
はい、
そのお客様対応の良さでその上位に食い込んでしまって
お、面白い。
やったーと思って。
え、何？じゃあ何？その勉強というか、
はい、
その研修はだからその本当に宗教の話とか。
ああ、そうですね。いわゆるまあ、敬語とか。
あ、敬語、そういうマナーとか。
そうですね。
そういうのだよね。
はい。
さっきの接遇って言ってたけど、これは何？接し方みたいな感じ？
まあ、接し方なんですけど、そのお客様に対するそのまあ、教育部隊が見るいわゆる接遇の仕方の良きとされているところと、うん、お客さんが考える良きとされるところってやっぱ違うと思うんですよ。教育部隊はやっぱりここの敬語がなってません、
はい、
ここの敬語はダメです、
はい、
この言葉遣いはダメですって言うんですけど、はい、お客様からすると、うん、結局敬語、まあ、もちろん大事なんですけど、うん、最低限の敬語は大事なんですけど、うん、それよりもその自分たちに尽くしてくれてるのかとか、その亡くなったその自分のお父さん、ね、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに対してちゃんとその向き合ってくれてるのかっていうところがすごく大事なんですよ。
そうですね。
もちろんそのやっぱり教育部隊でやってることはロールプレイなんで、
うんうん、
通称まあロープレイっていう方も知りますけど、
はい、
そこなんで、そこであの、まあ、物差しが違うというか。
なるほど。じゃあその何、徹夜的にはその祭祀祭祭者はそっちのシュミュレーションの方だよね。
そうですね、シュミュレーションでは。
ロールプレイの方だから。
はい、あくまでもあのロールプレイなんで。
ロールプレイの方ではあまりいい成績が取れなかったものの、
はい、現場では、
現場では
もうお客様からも高評価やと。
もし不思議。
不思議ですよね。
教育とはみたいな。
もう教育とは何なのかっていうところからスタートちゃうんですけど。
それのお客さんの評価は何？アンケート的なもので出るとか。
そうですね。5段階で出るんですよね。で、とても良い、良い、普通、悪い、とても悪いの5段階なんですけど、
はい、
これがいわゆる、まあ、各いろんな項目があって、それぞれこの5段階を20点ずつで刻みで換算してるんですよ。100点、80点、60点、40点、20点で換算するんですけど、まあ、いわゆるあのこのとても良いが自分の該当する項目で全部ついてたらいわゆる100点なわけですよ。
そうですね。
でもちろん80点のところもあるんで、それでだいたい平均がまあ 90点ちょっと超えてればまあすごいねみたいな感じだったりするんですけど、その時多分取ってたのが94点とか。
めっちゃ高いな。
めちゃくちゃ高かった。
ほぼ5がついてるってこと。
もうほぼ5か4がしかついてないみたいな。
それがだから
3は取ってないみたいな。
そうだよね。
はい。
それが全体の中でまあ上位トップ20ぐらいに入るという。そう
ですね。
はい。それで何ちょっと雰囲気変わったりするの社内的にというか。
まあそのまあ何も言われなくなったというか、あのやっぱりそのいわゆるそこの成績だけじゃなくて、いわゆる会員営業。うん、あのこれを、まあ、あの
ありますよね、
今回、まあ、会員入ってもらってご葬儀してもらってるので安くなってるんですけど、また改めて使ってもらうために入ってくださいねっていう流れをするんですけど、その基本その外回りの営業っていうわけではないので、そのお通夜ご葬儀、 まあ、基本この地域は2日間でやるじゃないですか、うんうん、2日間の中で取れるかどうかなんですよ。
あ、その来てもお客さんが来ている間にその契約を取れるかどうかっていうことですよね。
なので結構やっぱり難しいじゃないですか。
そうだよね。
結婚式とかだともう本当にもう何ヶ月かけてやって、
あ、そうだわ、
やってっていうんですけども、お通夜ご葬儀って本当に短いと、うん、亡くなりました、もうその日にお通夜します、その日に打ち合わせして明日出棺ですみたいな流れなんで、うん、その中で取らないといけないんですよ、
うん、
で、その時に一口取れる、ま、取れるとまあすごいねみたいな。
ああ、そういう感じだよね。
で二口取るとああすごもっとすごいねみたいな、うん、で一回だけ四口取ったことがあって、
それどういう家族それぞれから取るんですか。
その時のルールとしては一人二口まで取っていいですよっていうルールだったんで、そのまあその喪主をしてた人に入ってくださいって言ったのと、はい、その横にいた息子さんにすいません、ノルマがあるんで入ってくださいって言って
そう、えらいぶっちゃけるな。
基本ぶっちゃけて、いわゆるその、まあ、自分の素も出しながら、まあ、お客様と対話することで、まあ、その近づくっていう感じを僕は、
そういうタイプの営業いるよな。
はい。まあ、もちろん、その、いきなりそれを言い始めると、お客さんがぶち切れる可能性あるんで、ちゃんと、お客様に対して、満足、してもらえるサービスを行った上で、ちゃんとどうでしたかって聞くんですよ、ちゃんと。
大前提、まず、
ね。大前提、2日間お手伝いさせていただきましたけど、はいはい、不適はなかったですかって聞くんですよ、
はいはいはいはい。
聞いて、いや、もう本当によかったよ、みたいな。
うん、
もう、哲也さんありがとう、みたいな。と言われるわけですよ。
うん、
で、まあ、今回、会員様としてご葬儀したので、まあ、入ってくださいってお話をした上で、で、ここからはちょっと私の個人的な話になるんですけど、ノルマがありまして、
もしよかったら。
もしよろしければ、一つじゃなくて二つ入ってくださいって言って、は
い
はい、まあ入ってもらったりとか。
なるほどね。なんか僕は普段そういう営業を受ける側だからさ。
そうですよね。
そういうノリで来るやついるなみたいな感じです。
は
い、
そうです、ね。
あるなって感じで、
はい。まあやっぱりそれはもう、お客様との相性ももちろんあるんで、まあ、そこはやっぱり会話の内容とか、
うん、
話の仕方とかを、まあ、その人にその都度その都度変えて、やっていた上で最後その話をするんで、全部が全部その同じ形ではないので、
はいはいはい、
その亡くなった人に対する思いも人それぞれ違いますし、
そうだね。
そうですね。
マニュアル通りにやってという話ではないってことですね。
そうです。マニュアルをやっぱり超えていかないと、うん、やっぱり満足はもらえないんで、そこは結構大変っていうのはありますね。
4年目の社員が言う話じゃないよな。
そうですね。
これ大丈夫なのかな。
いや、
すごいな。
いや、もういいかなと思って。
これ。じゃあもう何もうそれでじゃあ社内的にも、こいつなんかちょっとあいつ成績悪かったはずが、なんかめっちゃやってるし、お客様の評価もええやんみたいな。
そうですね。なんで現場のところで見ると、その、結構やっぱり、できない人であればあるほど、結構いろんな人から言われたりとか、
うん、
なんかこれちゃんとこうしろよとかっていう指導がすごいなんか飛んでくることが多いんですよ。まあ別に怒ってる云々とかではなくて。
はいはいはい、
で、そこまで来ると、もう何も言われなくなるんですよ。あ、会員取ってるからいいや、みたいな。まあ、成績いいからもういいや、みたいな感じで、何も言われなくなるんで、いい意味で。
哲也さん放置されるわけですね。
なんでもう、もう自由の身です。
自由です。社内の中で自由を、は
い、社内の中でも自由に、ご葬儀を進めてる人っていう。もう何をしても、怒られないっていう。
すごいあれだな。怖いっちゃ怖いな。店長はいるんだよね。
あ、ちゃんとはい、
マネージャー的な人は。
はい、ちゃんと支配人が見てくれてて、はいはいはい、ちゃんとその上にもマネージャーがいるんで、ちゃんとそれは見て
る。そこは見てくれてるね。
はい、なんで、ちゃんとご葬儀の中でこういうことしましたとか、
うん、
パチンコが好きな、亡くなった方パチンコ好きやったんで、パチンコのボードを印刷して、日付の中に入れてもらいましたとか、
はいはいはい、
競馬が好きだったんで馬券作ってあげましたとか。
なるほど。面白い。
ちょうど亡くなった日が誕生日やったんで、誕生日ケーキをお供えしましたとか。
はいはいはいはい、はい。
まあ結構そういうことで、お客様から評価をもらうっていう。
ああ、なるほどね。
ことは多いですね。
そういう感じなんだ。
で、一回その本当に競馬が好きで、
うん、
で、本当にもう、スロットが好きでみたいなおじいちゃんが亡くなって。
まあ、元気な感じだね。
元気だなと思いながら。うん、で、ちょうどまあ季節柄、うん、まあ冬だったんで有馬記念の特集の競馬新聞持ってってあげたりとか。うん、で、ちょうどその、ご葬儀受けたまる前の休みの日に競馬場行って一人で競馬してたんで、
たまたま？
あ、ちょうどいい、ちょうどいいと思って。
自分、たまたまなり、その前日に趣味で競馬行ってた。
趣味で普通に
哲也さんの趣味で競馬に行ってた。たまたま、ね。
初めてちょっと一人で競馬場に行こうと思って。
あ、それも初めてたまたま、はい、競馬場に。
競馬もともと幼稚園の時から好きだったんですけど、
うん、
まあ結構それので、ちょっと行ってみようと思って、馬券一人で買ったことないなと思って。
ああ、なるほどね。
まあちゃんと YouTube で予習しながら、
はい、
競馬場に行って、 で、次の日行ってみたら、もう本当にもううちのおじいちゃん競馬が好きで、みたいな。
あ、たまたま。
たまたま。
お客さんがね。
もう好きで、みたいな。うん、で、こういう鉛筆とか使ってたメモとかも本当にチラシの裏なんだけど、入れてあげたいんだけど、いいかな。あ、もちろんです、もちろんです、入れてあげてくださいって言って、言いながら、まあ自分からも用意して、うん、で、アンケートがあるんですよ。うん、その、生前どんな方でしたかみたいな。
ああ、そうだね。
はい。はい、まあ、好きな曲がありますかとか、好きな食べ物ありますか、はいはい、趣味何かありましたかっていうのは、もちろん競馬って書いてあって、その横にパチンコって書いてあった。パチンコと思って、うん。何か好きな台があったんですかって聞いたら、おばあちゃんがすっごい大きな声で、その台の名前言ってて、
はいはいはい、
おおと思って、うん、結構本当に好きだったんだな。
おばあちゃんも知ってんだ、
しかもおばあちゃんも知ってるんだっていう。
好きな台知ってる。
そうなんです。あ、知ってるんだと思って、で、それを、その、まあ、我々はちゃんと、まあ、家写真とかも作ってますから、うん、その用の、まあ、ちょっといいプリンターがあるんで、うん、写真にその台を印刷、ビーンって印刷して、
台を印刷して。
台を印刷して、で、まあ、好きって聞いたんで、はい、まあ、有馬記念のやつとか持ってきましたけど、はい、このこっちも持ってきたんで、すっごいおばあちゃん喜んでて。
すごいな。
あ、本当にありがとうみたいな。で、そこまでは良かったんですよ、うん。で、そのおじいちゃん、最高位で近くの職場で仕事してて、うん、その参列の方も来てたんですよ。うん、そしたら、おばあちゃんすっごい嬉しかったんでしょうね。僕のことを指さして会社の人に、この人ね、本当にね、競馬とパチンコが好きでねって、いきなり崩し紹介し始めて、あ、ちょちょ、やめてやめてやめてみたいな。違う違う違う違う。
社員さんですけどね。
たまたまや、たまたまみたいな。
はいはいはい。
やめてくれと。
別にクズではないだろ、別に。
いきなり自分のことを指さして、この人競馬とパチンコが好きでね、そんな紹介あると思う。
確かにね。
やめてくれ、やめてくれ、と思
って。いや、でもおばあちゃんは嬉しくて
言って。いや、嬉しかった結果が、いやいや、もっと伝え方があるでしょ。
あ、そうだね。確かにね。
いや、本当にうちのおじいちゃんのこと思ってね、とか、うん、この葬儀屋さんすごく優しくてね、っていう枕言葉があったら嬉しかったんですけど、いきなり、どしょっぱなから競馬とパチンコが好きで、やめてやめて、みたいな。
まあまあまあ、大事なとこだった。
まあでも、そういうところから結構、お客さんからやっぱ信頼もらったりとか。
面白いね。
はい。結構面白いですね。まあ、奥深いっていう言い方もありますけど。
いや、こんなになんか哲也さんに、まあ、まあ、ある意味向いてるね、なんかね。
向いてますね。自分でも思いますね。はい。
そういうなんかさ、まあ、このゼミのこの部屋も物が多いとかじゃないけど、
はい、
そのちょっとした作るのとか好きじゃん、哲也さんもさ、なんかそういう。
まあまあそうですね。そのなんか、まあ、ゼロから1を始めるのは好きです、ね。
そう、なんかそういうちょっとしたなんかね、ネタとかね、工夫とかね。
そうですね。うう小ネタは好きなんで。
そう、小ネタ好きタイプだから、
はい、はい、好きですね。
そういうのがダイレクトにこう評価に直結する職場っていうのは、まあなかなか。
そうですね。まあここで培ったそういう知識とかも。
ここで培った知識もね。
そうですね。そういう、まあ、まあ結構、まあ教養じゃないですけど、そういういろんなことを知るっていうのはもう元々好きだったんで、うん、まあ、それがまあ、ゼミでも行きましたし、はい、まあ、仕事でも生きてるかなっていう。
いやー、面白いですね。
はい。
ゼミごっこ。ゼミごっこ。ゼミごっこ。もう結構40分ぐらい話しましたよ。
すごいですね。そんな話せるんですね。そんな話で40分使っていいのかどうかっていう。
すごい40分使ってたね、もう。
いや、使いましたね。
使ってましたね。
大体あれですもん、大体50分ぐらいですもんね。
そうですね。番組的には50分ぐらいで。
50分からまあ1時間ぐらい。
そうですね。それぐらいでっていう感じで、はい、まあまあまあ後半戦という感じなんですけれど。
はい。
どうですかね。何の話しますかね。趣味ですか。
まあ、趣味ですか。
いや、哲也さんと、まあ思い出込みでね、ちょっと趣味の話をすると、はい、僕さ、なんか哲也さんにさ、
はい、
昔のゲームをさ、
はい、
譲るとか譲る。
ああ、言ってた。ありましたね、ありましたね。
言ってた？
はい、言ってましたね。
もうなんか昔すぎてさ。
はい、言ってましたね。
ね、
もうぜひ、準備が、こちらの準備も整ったらもういつでもいいですよって言ってたんですけど。
はいはいはい。
そういう、そういうわけにはいかない、この情勢。
コロナが。
はい。
来て。
そうっすね。
ということだよね。なんかそう、はい、それをさ、この前、っていうかこの話。
はい、
昨日来たんだけどね、哲也さんからね。
あ、そうです、そうです。
明日大学行って。
仕事がちょっと見えないところがあって。
明日行っていいですかみたいな。
はい、
まあ、いいけどっていう。はい、まあ、たまたま人間が空いてるから、はい、いいけどみたいな感じで、はい、昨日 LINE が来たんだよな。
はい、
そうそうそう。で、あ、いいよみたいな。
はい、
まあ確かに仕事柄ね、急にね、仕事も入るだろうし。
そうですね。
まあ、休みが休み通り取れないとか、そういうこともあるのかな、はい。
ありますね、あります、あります。
ということで。
はい、
まあまあまあ、僕は別に。
すいません、ありがとうございます。
ここが職場なんで全然いいんですけど。
はい、ありがとうございます。まあ、
むしろ来ていただいたっていう感じなんです
けど。いやいやいや、全然全
然。それ昨日連絡があって、はい、おー、そうか、哲也さん来てくれるのか、と思って。
はい。
今日朝起きて。
はい。
そう、昔約束した声あるなと思って。
いや、よくぞ覚えてくださいました、もう。
ゲーム、 渡す、なんか譲るわみたいな、なんか約束した覚えあるわみたいな、
そうっすね、
でも具体的に何だったか全く覚えてないっていう、なんか、
はい、そう
そんな感じがあって、
はい、
ですよね、
そうですね、
どの規模で、どれでした、ドリキャスでした、何でした、
ファミコンですね、
ファミコンか、
はい、
ファミコンか、
で実際にリストとかも見せてもらって、
ああ、
で自分が欲しかった、いわゆる欲しいというか、まあ今でも欲しいんですけど、うん、まあそのまあプレネプレミアがついてるソフトとかもちょこちょこあったりとか、
うん、入ってんだ、
入ってて、
はいはいはいはい、
おっていうのはあったんで、もうぜひ譲っては欲しいなという気持ちはありつつ、まあ、ただ置く場所がないんですよね、
はい、そこをなんとかこう実家で捻出できないですかね、
そうで、まあ、いわゆる今でも実家暮らしなんで、
うん、
で、あのどれぐらいの自分の部屋の規模かっていうと、本当にもう、うん、まさにあのこれぐらいごちゃごちゃなんですよ、
まあ、今このね研究室、
このテーブル、この棚ぐらいの規模感のごちゃごちゃ加減、
はいはいはい、
積んだガンプラが2つ、
はい、あ、物がたくさんあるから、
そうっすね、普通に未だにやっぱりゲーム機も全部現役なんで、ここに置いてた、まあ、プレステ2、ドリキャス64で、あの入社してからセガサタンを導入したんで、
すごいですね、
どうしてもやりたいゲームがあってセガサタン買いましたけど、まあ、結構やっぱりゲームは好きなんで、
そうですよね、
はい、
このテレビゲーム機がね、
そうですね、
そう、まあ、はい、現役時代もね、この研究室というかゼミ室に持ち込まれてね、
そうですね、
ゲームをよく遊んでる姿が、
はい、
まあ、周りの先生からあれは何なんだって僕は研究ですと、
はい、ありがとうございます、そうです、研究です、
あれはあの彼の研究なんですと、
はい、
あのそういうことをまあ教鞭していたところまあ周りの先生からも熱心だねと
非常にご理解力のある先生ですね
熱心だねというね、まあ、評価にこうプラスに転じたっていう、
はい、よかったです、よかった、いや、まあ確かに今研究してた節はあります、
まあ研究ですから、
はい、
文化の研究ですからね、
はい、あれですよ、一番今でも思い出に残ってますけど、スーパーファミコンの F-0 っていう、うん、
は
い、
い
わゆる、
はいはい、
本当にスーパーファミコンが出た時に一緒に出た、
うん、ま
あ、レースゲームがあるんですけど、うん、もうそれのコース1の記録をどれだけ縮めれるかっていうのを、もう半年ぐらいかけてやるっていう。
ずーっと F-0 をやってるっていう、ね。
も
う
ずっとあのホワイトボードにタイムを書いて、これどうにかここ縮めれんかって言って友達と話しながら、なんとか縮めて、もう 0.1 秒とか 0.01 秒縮んだ時に、おっっていう。
ね、本当に。
もう何回もやり直して何回もやり直してっていうのを続けてましたね。
これも研究なんでしょうがないですよね。
はい、もう研究なんでしょうがないですね。
研究
なんでしょうがないです。
しょうがない。
もうしょうがないです。
しょうがないです。
はい。
っていうことをやってて、
はい、
で、まあゲームね。
そうっすね。
そうな、ファミコンか。だからうちのあれだな、ファミカセ、ファミコンのカセットのコレクションが、ここに、これ箱で積んであるんですけどね。
はい。
こう結構たくさんあるんで。
はい。
まあこれを持ってってもらおうと。いずれね。
そうですね。
いずれ。
あ、全然持っていきますよ。
いずれ持ってってもらおうっていう。
は
い、
全然持っていきますよ。
もう。まあちょっと捨てるのもね。
いや、捨てない方がいい。いや、むしろだって。
今後価値は上がり続けると僕は思ってるけどね。
上がり続けますね。下がることがほぼないので。
うん、
もうそう、いわゆる、たくさんいきなり発掘されましたってなると、話は変わってくるんですけど。
埋蔵されてたファミカセが。
埋蔵されてたとか。まあ実際、あの、当たりっていう会社がありましたけど。
あ、本当に埋めてたて、ね、
あの埋めてるらしいぞっていう都市伝説から掘ってみたら本当にあった
っ本当に埋めてたっていう
本当にクソゲーがいっぱい埋まってたぞっていう話があるぐらいなんで、
これはね、当たりショックというね、
はい、
あの歴史的事象の話、
ね、そうですね、はい、それはぜひあの Google で検索してもらうとすぐ出るんで、
はい、調べていただいて、
はい、
というのありますけど、
はい、
まあ、そういうことがない限りは、
そうっすね、
この物質としてはもうこのように増えないので、ね、
間違いないですね、
そう、
はい、なんで、まあゲームは当時やってましたけど、まあ、もちろん旅行とかも好きだったんで、あの大学にいる時から、うん、やっと今年海外に行けて、
あ、それこそだって留学半年したのが2年生の時とかだから、
はい、そうですね、
あれもだからまだ全然前から2010、
あ、もう全然もうコロナなんてもうどこ吹く風みたいな、
そんなこと誰も考えてない、
誰も考えたことがない
時だよね、
はい、
あの時アメリカのロスか、ロサンゼルス、
はい、ロサンゼルスの、はい、大学にいましたね
まああれもさ、留学中にさ、僕のとこにこう、はい、報告書をたまに送ってくるようにっていう課題が出てんじゃん、
そうですね、出てましたね。
ろくな写真がね、来ない。もうなんか、もうゲーム機買いましたとか、はい、なんか買った
の、あの、ブラックフライデーで、プレイステーション VR が出た時期だったんで、あの、安かった、1万円ぐらい安かったんで買いましたっていう報告。
アメリカに留学してる間にプレステ VR 買うなよっていう。
プレステ VR と一緒に、あと、どうしても格闘ゲームがしたかったんで、はい、コントローラーを買いましたっていう。
なるほどね。
お腹が空いたんでココイチに行きましたっていう、よくわかんない日本でも撮れるやんっていう写真ばっかり送ってましたね。
いやでもまあまあ、いやらしいなと思いながらね、こういうのもいいよなと思ってたんですけど、
はい、
もうあれはねだいぶ前だから、じゃあ久しぶりに海外、
そうですね、まあ、あの卒業し、まあ論文が終わって、まあ 結構空くじゃないですか、うん、1ヶ月2ヶ月ぐらい空いたと思うんですけど、うん、その間に本当にコロナで大丈夫か、うん、言ってる最中で、うん、あのハワイに家族で行きまして、
え、すごいタイミングじゃない？
いやもう本当にギリギリでしたね、滑り込みでした。
アウトだろ、ギリアウトだろ。
あの行ったら本当にそういわゆる中国人が接見してたらしいんですけど、うん、もう全くいなくて、
ああもうだからそこの波は去ってい
った。あ、もうめちゃくちゃ過ごしやすかったですね、人がいないんで。そんなに過ごしやすさはさ、あのもう満点でしたよ。
ハワイの、
はい、
まあ、ちょっと寂しい感じもあるけどね。
いやもう全然良かったですね。
あ、
まあ全然普通にゆっくりご飯も食べれて、普通にゆっくり過ごせて。
それが何、2月とか、なんか
2月ですね。
なんで、あ、2月か。
でいわゆるまあ飛行機で入ってこないか大丈夫かみたいな話をして、いやもうこれはもうでもお金払っちゃったし行くしかないだろうって言って、行って着いたらニュース見るじゃないですか。うん、あの機内モード解除して、うん、Wi-Fi つなげて見るじゃないですか。見たら、うん、LINE ニュースに、うん、ハワイからこっちに帰ってきた飛行機で、感染者が発見されましたっていうのを見て、うん、お、入れ違いだ、入れ違い、やったねとかって言って。
じゃねえよ、やったじゃねえよ
っやったって言って。ギリギリギリギリって言って、遊んで帰ってきました。
まあ、そういう家族からこの子が生まれるって感じがしますけどね。
いや結構ちゃんと家族会議も何回かやりましたよ、本当に言っていいのかっていう。
まあそこは悩むところだ、
ね。結構悩みましたけど。で、それ以来だったんで、それでも3年ぶりぐらい。貯金はまあ仕事をしながらしてたので、うん、実家暮らしというまあ利点を持って、
そうだね、
なんで比較的貯金はあったんで、まあプロレス好きなんで、
うん、
カナダにプロレスを見に行って、
うん、
会社の人たちと
よかった、いい仲間がいたね、
はい、同期一人と、うん、その自分の直属ではないそのいわゆる支配人って言われる人と、まあプロレス好きなんでもうすぐ電話しましたもん。これプロレスあるんですけど行きますって聞いたら、あ、いいね、そろそろ行こうかなと思ったんだよみたいな。で、場所は行ってなかったんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっと県外でして、カナダなんですけど、行きますって聞いたら、もうその電話でうん、行くみたいな。
あ、行ってくれるんだ。
このフットワークの軽さですよね。
すごいね。
プロレスに対してのフットワークの軽さやっぱり違いますね。
いや、支配人信頼できるな。
でも、手配とかも全部僕がやって、
はいはいはい。
まあ、個人手配の方が安いんで、
うん、
飛行機、ホテル、プロレスのチケット全部自分で手配して、
ああそれでね、
で行きましたね。
はいはいはい、個人旅行として。
なんで中継に移りましたね。比較的近い席取ってたんで、もう
移りました。
めちゃくちゃ拳上げてる白い T シャツを着た見覚えのある青年がそこにはいましたね。
カナダの会場にいましたか？
いましたね。
いいですね、
はい、楽しかったですね。
プロレスのね、プロレスの研究するとか、もうどんどん入ってきてほしいんだけど、なかなか入ってこないんでね。
でもあれですよ、なんかガンダムの研究してる人いましたね。
水星の魔女か。
あ、水星の魔女。
水星の魔女やってますね。
すごいっすね。
ガンダムやってます。
いや、勧められたんですけど、見れてないんですよ。
あ、番組的にね。
番組的に。
あ、じゃあぜひ、このゼミごっこで勉強していただいて。
あ、いいですか。
ちょっと聞いて。
ありがとうございます。
モビルスーツ会とかもありましたので。
あ、なんか、百式が。
百式が、そう、出てるやつ。
ゼータ。
あったと思いますんで。
いや、結構、そういう見たいアニメとかは音楽から入るというか、
あ、
Apple Music 入ってるんで、初めてのガンダムっていう、その Apple Music が公式出してるプレイリストがあるんですけど。
そんなプレイリストあるの？
で、それを聞いて、あ、この曲いいなと思ったところから、入るっていうのをやってて、今ガンダムウィングを見てるんですけど。
ガンダムウィング見てんだ。
ジャストコミュニケーションがすごいいい曲だったんで。
懐かしい。
めっちゃいいと思って。
ツーミックスですね。
ツーミックスで、なんで今ツーミックスのプレイリストも自分で入れて、
はい、
好きな曲だけ抜粋して朝聞いたりとか出勤の時に。
流行った流行った。懐かしい。
で一回それでやらかしたのが、
うん、
ダブルゼータのオープニングがそこのプレイリストに入ってて、
うん、
それを聞いて、あ、いい曲だなと思ってみたら、あれファーストゼータに続くじゃないですか。
うん、
ダブルゼータ第1話から見始めたら、ファーストゼータ見てないのに、第1話からいきなり前回のあらすじ始めて、うん、全然わからん、全然わからんみたいな。
あ、そんなあれだっけ、わからん始まり方する
わからん始まり方して、何のこっちゃなんで、とりあえずファーストから見んとっていう。
相当じゃあ、勉強が必要な。
ちゃんと勉強必要だったな、ここだけは、みたいな。
あ、ダブルゼータそんな感じか。
はい。結構仕事柄のお坊さんとかもよくお話しするんですけど、
うん、
ガンダム好きなお坊さんがいて、横浜に動くガンダムあるじゃないですか。
あ、ありますね。
見に行った時に、うん、それのガンプラが売ってて、うん、あ、これちょっとお土産で買っていこうと思って、持ってったら、うん、あ、ありがとうみたいなふうに言われながら、ちょっと待って、ちょっと待ってって言われて、もうこれいらないからあげるよって言われて、ロボット魂のサイコガンダムをもらって、
うん、はい。
なんか、わらしべガンダム長者がスタートしたんです
よ。あ、ガンダムを渡したら。
ガンダムを渡したら、大きいガンダムが
帰ってきたっていう。
でかいガンダム来ちゃって。
はいはいはい。
で、なんだ、定価もそっちもガンプラなんで2000円とか3000円とかじゃないですか。
うん、
そしたら、ウンマンのガンダム来ちゃったみたいな。うん、もう、ゆくゆくはもう1分の1ガンダム手に入れていかないといけないみたいな。
もう仏像を建立する勢いですね。
もうそこに立てていかないといけない。
ありがたい話だなというね。はい。はい、まあ、ガンダム。ガンダムね。はい。ガンダムの研究も。
はい。
今、あ、そうだね。当時、哲也さんの時は、まあ、哲也さん自身は、仮面ライダー。
そうですね。仮面ライダーの研究しました、ね。
仮面ライダーの研究だったし、はい、ガンダムとかはいなかったね。
ガンダムはいなかったっすね。
前の世代にもいなかったね。確かにね。
いなかったっすね。
その後も確かにいなくて、ね。まあ、次の世代でまた仮面ライダーもあったし。
あ、そうですね。はい。
うん。ガンダムは確かにいなかったっすね。
意外とないもんですね。うん。結構でもあれですもんね。講義の中でも取り上げられるぐらいでしたもんね。
そうですね。やっぱりね、話には出してましたからね。
ちょうどその時はユニコーンやってましたけど。
ああ、そうね、はい。英雄の話でね、はい、物語研究でね、ユニコーンを出してた。
そうですね。結構いわゆる正当な系風の流れですもんね、ユニコーンは確か。
そうですね。そうなんです。はい、宇宙世紀の話でね、はい。そうなんですよね。懐かしい。
まあ、ユニコーンはパチンコの情報でしか僕は知らないんで。
見てください。そうですね。ユニコーンは音楽もいいですよ、曲もね。
そうです、スターリングチャイルドは。
はい、曲もいいですよ。はい。非常に。
もう、うん、流れた時に、当たった時には嬉しかったですよ。
それもパチンコの話じゃん。
パチンコです
。全部パチンコじゃない。そうなんだ。っていう。
そうですね。はい。
はい。なので、研究もね、
はい。
いろいろやってるんですけど、
はい。
何の話だったか忘れちゃった。
まあ、趣味の話ですね。
趣味ですね、はい。そっか、プロレスの研究でみたいな話をしてたん
です
ね。
そうですね。
いないんだけどね。はい、まあそんな感じのゼミやってますよっていう感じでね、もう結構話しましたね、
はい。話しましたね。
話しましたわ。
はい。
いやいやいや。
もう話したらないぐらいで。
そうですよね。まあまた来てもらうしかないから。
いやもう全然来ますよ。
全然そうだよね。
あれですよね。なんかそういう OB と、
うん、
その現役のね、コラボとかもあったりとかすると。
全然ありですよね。
面白いと思いますし。
ありですよ。本当に。
まあちょっと温度差があったらちょっと困りますけど。
まあその温度差込みでのエンターテイメント、
ね。まあそうですね。
はい、というわけでエンディングなんですけど。
はい。
いやー、哲也さんありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。今回は。
このあれだよね。話しぶりがさ、ちょっと、はい。素人じゃないって思う人いるかもしれない、ね。
まあ、あれですから、落語研究会にもいましたから、
あ、当時は。落研で
、クイズ研究会を勝手に、非公式ででっち上げた人ですからね。
はいはいはい、はい。なんか学祭でもやってましたよね。
やってました、やってました。クイズ研究会が、まあ、残って、なんかどうやら来年、ついに公式化するっていう話も。
あ、サークルとして。
はい、サークルとして、まあ、今20人ぐらいいるらしくて、僕の時は3人から始まったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、そこからもうどんどん人数が増えて、
ね、そういう企画も当時やっててなーっていうね感じで、
ぜひはい、また近く寄った方とかでたまたまそういう部会やってますよっていうのは結構まあ気軽に参加できる感じなんで、ぜひ行ってあげてください。
そうですか。まあ、だから哲也さんこんな感じで、
はい、
まあ、なんかちょっと素人じゃないよなっていう感じがするかもしれないですけどでもこれはまあもちろん仕事で培われたところもあるのかもしれないけど、いや、これは変わってないですね、
はい。いや、変わってないと思いますね、この感じは。
もうこのまま、社会に出たっていう感じですね、はい、もう。
このまま社会に出てたまたまうまくいった例です。
そう、このまま。
非常に貴重なサンプルです。
素材が生かされてる。はい、なんか、例えばなんか、社会人になって、なんか、こうなってみた。ないね。なんか、そのまま
い
ってる、ね。
いや、もう本当にガラッと変わったんですよ、ではないです、
ね。ないですね。はい、
そうですね。
いやいや、まあ、これは、まあ、それはそれで、ある種、驚きではあるんですけど、
ね。なんで、よくいろんな人から、久しぶりに会うと、全然変わってないねと言われることは。
いや、変わってないですね。
はい。そうですね。はい、まあ、ちょっと太ったぐらい。
確かにね。
はい。
はいはい、まあまあ、それも、貫禄がついたということで、いいんじゃないでしょうか。
はい、
はい。ということでですね、今日は、2020年に卒業した、まあ、2019年度卒の、哲也さんが、帰ってきてくれたということで、
はい。
ゼミごっこをお送りしまして、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ最後にお便りの呼び込みをしておきたいと思います。
はい、
この番組宛てのお便りはマシュマロで受け付けています。マシュマロは匿名でメッセージを送ることができるサービスです。
はい、
この番組の説明欄、各エピソードの詳細欄にマシュマロのリンクがありますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでした。
はい、
それじゃあどうも哲也さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。